TokyoNet Radio。 浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第5回でございます。よろしくお願いいたします。12月に突入しまして、早いですね。今年ももう1ヶ月を切って、2019年もあと数週間ということですけども、そんな年の瀬年末にちょっと風邪をひいてしまいまして、いやもうね全然治ってはいるんですけども、なんか鼻づまりだけ残ってるというね、良くない状況で、もう全く何の匂いもしないですね。もう本当に鼻なくなったんじゃないかっていうぐらい何の匂いもしなくてね。でも鼻水をいっぱい噛んでるから、もう鼻が真っ赤でね、なんかその白い粉吸ってる人みたいな感じになってますね、完全に鼻からね。ね、ちょっとね、まだちょっと頭がボワボワしてるんでね、こんな表現しか出てきませんけどもね、まあいいんですよね。うん、こんな白い粉吸ってる人とか言ってますけどね、別に実際吸ったことないし、実際に吸ってる人の鼻も見たことないしね。洋画とかでだいたいすごい吸ってるっていう人は鼻クシュクシュしながら真っ赤になってるっていう、そういうイメージでね、今適当に喋ってるんでね。だいたい風邪ひいた時は本当にね、まあだいたいいつもね鼻づまりにもなっちゃうしね、あとね、なんか口の奥というかね、ベロの、ね、根元の方が苦くなるんですよね。本当に愛のないキスした時こんな感じですかね、わかんないですけども、まあ愛のないキスでもね、僕は割となんかハニーレモネードぐらいの味してるんでね、愛のないキスする時に銀紙の味するって言ってる知り合いの人がいて、なんかすごく純粋なのか何なのか、ちょっといい話だなとかも思いつつね。あと風邪ひいてる時はね、大体すっごいムラムラするんですよ。どうしようもないぐらいムラムラしてね、もう寝てる時もね、体全体はだるいしね、もうグラグラしてるんすけど、ずっとムラムラムラムラしててね、いや多分ね、その普段よりは死に近づいてるから、やっぱ生存本能とかそういうことだと思うんすけども、もうムラムラムラムラしてどうしようもないんすよね。ただまあ何かする元気もないというのが大体風邪ひいてる時なんでね。いや皆さんも本当に体調にはお気をつけください。本当に風邪なんかひいたらろくなことないですからね。何にも楽しくない、何のやる気も起きない。風邪ひいたけど頑張って働ける、風邪ひいてるけど平気っていう人って本当すごいなと、尊敬するなと思いますけどもね。大変です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
いや風邪ひいたせいでね、風邪ひいたからこうだっていう話が全くまとまらない感じですけどもね。いや12月に入ってね、いきなりぐっと寒くなったというよりは、もともとずっと寒かったんでね、別に季節の変わり目に風邪をひいたわけでもないし、何とも言えない感じですけどもね。しかしあれですね、桜を見る会に反社がいたり、資料がシュレッダーされてたりでしょ。あとあれですよ、新井博文被告に5年の判決が出たりとかね、ちょっとこれもびっくりしたっちゃびっくりしましたよね。あとなんといっても、元 ZOZO タウンの社長、元ですね、もう前澤さんが記帳する動画を YouTube に上げるというね、なんかこれも結構批判されたりとか、いろんな意見の人がいると思うんですけど、その通帳に自分の残高をパッとこう記帳するという動画だけであんなに話題になって、しかもその額がもうなんか何百億、964億か、すげえ値段で本当に申し訳ございませんね。風邪は完全には治ってないんですけどもね、問題はないんでね。 いやだから964億記帳して話題になって褒められたり叩かれたりしてるって、なんかもうそのギンギンですよね、全体的に男としてというか、なんかそのまあカリスマ、まあ品がないみたいなことを言う人もいますけど、元から品なんかないんだからね、大抵どんな人間も。それはまあ前澤さんも僕も含めてですけどね。だから賛否両論もおかしいですよね。おおみたいな、いいなっつってちょっとぐらいくれよと思ったら、一回100万円を100人に配るみたいなこともやってくれてんすよね。ちなみに僕もね、フォローしてリツイートして当たらなかったっていう、そのこの世に今の日本に多分何百万人っているうちの一人だと思うんですけど、だから金持ちが持ってる金を見せびらかすっていうのは本当になんか賛否両論あるし、それすげえ嫌いだっていう人もいると思うんですけど、なんか、俺は別に好きじゃないけど一概になんか批判もできないというか、なんか、960億ぐらい貯金があったら多分俺も友達5人ぐらいにはちょっと見てみてみたいな、バッと見して、多分な通常1枚じゃ無理ですよね、4、5枚もっとあるんすかね、ちょっと見てっつってバババッと並べて964億ありますよみたいな、まあやると思うんすよね。であれだけスーパーカーとかなんか有名な絵画とかも買い漁ってたでしょ、そら買い漁りますわな。まあ俺は絵画とか興味がないしからあれだけど、なんか車は買っちゃうと思うし、やっぱりなんかその前澤さんにとった絵画とか美術品みたいなものがなんか誰しもあるんじゃないですかね、900何十億も持ってたら。まああとは見せびらかすかどうかですかね。まあ見せびらかすかどうかっていうそこの一点なんですかね。買うのは当たり前だからね。まあ別に批判しなくてもいいんじゃないということにしといたらいいんじゃない。だってもしかしたら自分だってワンチャン金持ちになるかもしれないですからね。その時に見せびらかしたいなと思ってても、過去にめちゃくちゃ叩いてるデータとかがインターネット上には一生残るはずですから、なんかその時思い切って自慢できねえじゃんみたいな感じもありますからね。だからまあ叩くこともしなくていいと思うんですけど、ただね、ある程度文句を言わなきゃいけないのはやっぱね、荒井被告ですよ、これは。まあ判決5年ということでね、まあこれからまたどう動いていくのかっていうことはわからないんですけど、まあね、マッサージ店で女性にということで、このいわゆるね、その事件が明るみになった直後に結構ね、いろんな番組でもこのマッサージ店についてね、いろいろ語られたと思うんですけどね、改めてやっぱね、このいわゆるグレーマッサージっていうのはね、やっぱりね、僕もたまにお世話になってるっていうこともあってね、これはやっぱ良くねえなと。やっぱ男はグレーであればグレーであるほど紳士であれっていう、この張り紙を全部のグレーなマッサージ店のね、一番見やすいところにでっかい赤の太字で貼っといたらいいんじゃないかなと思うぐらいね、やっぱそのグレーだからこそ、もしかしたら何かあるんじゃないかなっていうことだからこそ、何かあったら嬉しいな、むしろ何かあってほしいと思うからこそ紳士であれと、内ももの間に挟んでしまっとけと、そういうことですよ。 100% 解放していいってなった時に、その内ももと内ももの間からついに出現させろと。無理やりはやっぱり良くないですからね、本当に。だからでもね、これを機にやっぱりね、もともと紳士な人が多いと思うんですけど、やっぱより襟を正してネクタイ締めて、まあサラリーマンのね方々がネクタイを緩める場ではありますけど、心のネクタイをきちっと締めてね、ちゃんとグレーなマッサージに、グレーな気持ちで、グレーな気分で、グレーグレーと言い聞かせながらね、望むということが大事ですから、本当にね。だから僕がねたまに行ってたビッグバンというお店にも行きにくくなりますからね、こんなことがずっと騒がれてるとね、本当に。ちなみにね、このビッグバンというお店にはね、ダークマターっていうオプションがあってね、本当に最高やなと思ってね、僕はダークマター頼みましたけどね、ダークマターなりのダークマターなオプションだったなと思ってね、本当にぜひ行ってみてください、皆さんもビッグバンにね、本当に。いやー、あとねあれですわ、久々にね 12、3人ぐらいの大人数でね、カラオケに行ったんですよね。女の子も何人かいて、男もいっぱいいてみたいな、なんか大人数でカラオケではしゃぐみたいな、ほんとすごい久々なことがあったんですけど、あの、なんでしょうね、あの、いわゆる普通の女の子が歌ってるあの良さってすごいあるの分かりません？あの、当然ね、その声がすごくいい女性、プロの女性歌手っていう好きな声とか、すごいいい声っていうのもあるし、かっこいい声っていうのもいっぱいあるしっていうのもあるんですけど、それとね、同レベルでね、あの、全然プロじゃない普通の女の子が歌う、別に下手くそでもうまくもないあの、なんとも言えない高い声のあの歌、最高っすよね、あれで。なんかそれをね、ほんと改めてカラオケに行って女の子が歌ってるとこを見るたびに俺思うんですけど、改めて思ってね、でなんか女の子が歌ってるのをね、耳でも楽しみたいし目でも楽しみたいんですよ。でね、だから声、耳で楽しみながら歌ってる姿も見たいんですけど、あんまりジロジロ見ててもなんかあれだから、チラチラ見ながら、ああいいな、ああいいなって心の中で、ああ本当にいいもんだなと思ってね。いやこれね、分かる人いると思うんすよね。あのね、何でしょうかね、あの、高いんだけど細い、高くて細くて声量も全然ないけど、音はまあちゃんと合ってるし、でまあ弱々しいというかね、決して力強くはない、なんとも言えない、あの、わびさびですよね。だから日本の心が出てるのかな。なんか茶道とかと同じですかね。本当になんか安心感もあるし、なんかすごい興奮もするという、あの、本当に両極端が同居してるという、あれもうドリームワールドですね。あの、異次元に引っ張られる感じですよね。あの、普通の女の子が歌う普通のカラオケってね、本当になんかトリップしてましたもんね、やっぱ聞きながら。ああいいなとか思いながらね。いやー本当にそうだ、カラオケはね、そうだ、カラオケね、行くたびに思うんですけど、本当に俺って歌いたい人間なんだなって、カラオケに行った時しか思わないし、カラオケに行くたびに思うんですよね。まあ俺はね、それこそ声がでかいだけで別に大してうまくはないんですけどね、なんかいっぱい人数がいるとね、歌いたいなってなるんですよね。一人カラオケとかは俺本当に数えるほどしか行ったことなくて、でぜみんながいる場でいるとね、なんかね、歌いたくなるんです。でもまあ別に俺の歌を聴かせる場ではないわけですからね、みんなで楽しくなんかわちゃわちゃ盛り上がろうっていう場なのに、すっごい歌いたいんですよ。でなんか誰も知らねえバラードとかもね、歌っちゃってね、で別になんか全員死んだ顔してるんですけど、それには全然何とも思わないですよね。歌えたっていうことでもう満足してるんでね。だからなんか本当に自己、やっぱり改めて自己顕示欲の塊だなと思って、本当に見てほしいし聞いてほしいしっていう、まさかその歌うっていうところまでそういう欲がここまであるような人間だったんだなって改めてカラオケに行くたびに思い知らされますよね、本当にね。うん、全く恥ずかしくもなんともないですしね。で誰も興味持ってないなっていう雰囲気でもなんかなんとも思わないんですよね。だからなんかもう飛んじゃってるんでしょうね、歌ってる時に気持ちよくてね。だからそういう自分が本当にうちに潜んでるなっていうことを本当に思いますよね、カラオケに行くたびにね。で人が歌ってるのはさほど別に聞きたくもなんともないんですよね、あんまり興味がないしね。まあ手拍子してるけど心はこもってないみたいな感じですからね、本当に。だから歌がめちゃくちゃうまかったらね、歌ってってなるから、やっぱそういう意味では本当に歌が自分の欲を満たすために、歌が上手くなってみんなに歌ってって言ってもらえるようになるっていうのはありかもしれないですね、本当にね。本当に非常にね、 寒くなってきまして、で僕も風邪をひきましてね、でもしかしたら雪も降るかもしれないですよね、12月だからね、ホワイトクリスマスなんていうことになるかもしれないですからね、皆さんね、ホワイトクリスマスっていう楽しみがあればとりあえず年末までは頑張れるんじゃないでしょうかね。本当にケンタッキーがもうねクリスマスのご予約を受け付けしててね、思いましたよね、なんか誰か俺のために大量のチキン予約してくれてんのかな、いや誰も予約してくれてないんだろうな、でも自分で予約することはないしなみたいなね、だから来年は誰かが僕のために予約してくれるように、
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2予告日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう、
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて、
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が調べたいことを僕が好き勝手に調べて、調べてきたことを喋るというコーナーとなっております。今回調べてきたテーマは毛皮でございます。前回のエンディングにね発表して、毎回エンディングに次回のテーマを発表しておりますが、前回発表したテーマが毛皮ということで、今回は毛皮について喋りたいと思いますが、毛皮ね、まあ自分で買ったり着たりしたことはないですけどもね、ただまあどういうもんなんだということで、まずまあこれはまあなんとなく分かっていたことですけども、やっぱ人類と一緒に歩んできてるんですよね、毛皮って。旧石器時代から毛皮あったらしいですから、もうね。でまあ動物を飼って、当然肉は食べで、毛皮は剥いで防寒具として使っていたということですね。でやっぱりね、昔はもうその防寒、服ではなくて防寒、寒さから身を守るというものはもう毛皮以外に代用するものがなかったらしいですね。まあでもやっぱりそんな気はしますよね、今と違ってその科学的な技術もないわけですから、やっぱり毛皮が当然昔から人間に重宝されていたと。で紀元前58年のゲルマン人が毛皮を着ていたという記録とかも残っている。それぐらい昔から人類と密接なものであるということですね。でまあいわゆる今はやっぱりね、ミンクの毛皮なんて言ってすごく高級なイメージがありますが、中世のヨーロッパ1500年代ぐらいではもう当然めちゃくちゃ高級品で、毛皮の中でも特に高級なものは宝石とかと同じ価値というか同等に扱われていたと。いわゆるもう財宝ですよ、金銀財宝毛皮ですよ。だからね、すごいですね。でね、やっぱりね、この人というかその格差、人種じゃないね、その人々のし、その人の位によって、そのやっぱ愛用してる毛皮の種類がまた違う。そうだから中世のヨーロッパだと貴族は狐、天、イタチで、庶民は羊、犬、猫というね、まあ確かになんとなく、まあざっくりとしたイメージではありますけど、まあ庶民と貴族が愛用してる毛皮の差って、なんかなるほどなっていう感じはありますけども。で時がビョンと飛んでね、18世紀にはラッコの毛皮が最高級品として流行り出す。これがかなり高値で取引されて、ロシアあたりがねこれで一発当てたらしいですけども、で取って取って取りまくって、20世紀初頭にはラッコが絶滅しかけるというね、なるほどなという感じですね。でまあ今でもね、当然エスキモーっていうね、アラスカ、カナダ、グリーンランドなどにいる先住民族の人々ですね、当然今でもこの人たちはトナカイとかね、その辺を愛用してたりとか、まあ昔からの歴史という部分もありまして、で20世紀半ばでございます、この狩猟によるいわゆる天然物っていうことなんですかね、まあ、いわゆる動物を飼ってその皮を剥いで作る毛皮というのがかなり減ってくると。でちゃんと育てる動物の飼育場を作り、そこで動物を育て皮を剥いで加工して毛皮の製品として売り出すという ことが20世紀半ばからだんだんだんだん増えてくるということですね。でね、日本もね、やっぱり786年ですから、今から1300年以上前に天とか虎の毛皮が高級品としてね、もうすごいそれは貴重なものとして取り扱われていたと。で、平安時代にも貴族の間で毛皮が流行っていたっていうことですから、やっぱりその当然生活の必需品っていう部分から、そういう貴族とかそういう人たちの高級の高級な嗜好品としても幅広くいろんな層の人というかね、いろんな世代で各時代でいろんな愛用のされ方をしているというのが毛皮でね。で、なんでラッコとかアザラシとかが乱獲されたのかというとね、この水生動物とかは半水生動物ね、あとやっぱりその寒い北極圏とか寒い地域に住む動物の毛皮っていうのは、まあ、当然といえば当然ですけど、やっぱり断熱性があると、寒さから身を守る力があるから、やっぱりその辺の毛皮が重宝されるらしい。これはなるほどっていう感じですよね。ね。で、ちなみによく聞くミンクの毛皮というね、あのミンクはイタチ科のちっちゃい動物らしいですけどもね。ただね、やっぱりこの現代毛皮がじゃあどうなっているのかっていうことですけどもね、2004年ぐらいからね、やっぱりその NGO の調査団なんていうのがね、この毛皮製品の毛皮のための動物のこの飼育場ね、ここにね目をつけて、やっぱり調査に行くと、やっぱりその飼育されてるね動物の環境がこれ結構劣悪だったりね、でこの動物をね生きたまま皮を剥いでるなんていうね、そういう実態が結構明るみになってきてて、で最近ではね、やっぱりね SNS なんかがありますからね、何年か前からやっぱそういう、まあ、残酷な面とか非 人道的、動物に満ち道道的なのかな、そういうね、そういうところに反してるんじゃないかっていう面が結構大きく注目されるようになっていってるということで、最近では2016年アルマーニが毛皮から撤退ということで、で2017年にはもうグッチ、ベルサーチ、ジミーチュー、バーバリーなどの高級ブランドがどんどんもう毛皮は使いませんよということで、毛皮産業からは撤退していってると。なるほどねというね、確かにまあ今毛皮っていうことをね聞かないですしね、うん、まあその団体からダメだぞっていうのもあるし、でそのまあそのどうなんだと、動物愛護的にどうなんだっていう面があって、世間からの批判もあるし、あとはまあその最近はそのセレブとかもあまり毛皮を愛用しないという傾向があるということもあって、その辺のいう昔から毛皮を扱ってたような有名なブランド、高級なブランドもどんどん撤退していってるという現状が現在ではあるということですね。ちなみにね、僕ね何年前、 3,4 年前ぐらいにね、バイト中にねこう民家をバイクで走ってた時にね、まあ、普通のお家の前にねでっかい字でね、毛皮は血塗られたファッションだって書いてあるのを見たことがあってね、すごい主張ですよね。まあでも血塗られたファッションといや血塗られたファッションではあるんですかね、それは動物の皮剥いでその皮加工してで人間が着る服にしているわけですからね、残酷といえばこれは確かに残酷ですね。で最近はねフェイクファーなんていう方向に行ってるらしいですね。まあこれ要は本物の毛皮を使ってないということですね。化学繊維であの毛皮のふわふわ感を再現してるという、こっちをね大体どのブランドもね世界的にはこのフェイクファーというものを取り入れていってるらしいですけどもね、考えちゃいますねこういうのを聞くと。確かにね動物がかわいそうだといえばかわいそうですけども、ただねなんか思うんですけどね、毛皮を剥いでね、でそれを着るっていうのも言ったらね、人間が食べるために育ててその肉を食うっていうのもまあ並べちゃえば同じなのかなっていう気がしないでもないなって、これ僕の個人的な意見ですよ。僕なんかちょっとなんかこういうのを調べると思っちゃうんですよね。うん、 なんかね、だから人間に当てはめるとね、例えばね、これは良くない例えですけども、人間の皮を剥いで着てるやつが捕まったっていうのとね、人間を殺して食ってるやつが捕まったっていうニュースを聞いた時にね、両方やばいでしょ。どっちがどうやばいというより両方やばいでしょ。やってることはだからこれ動物に置き換えてるだけで同じですよね。皮剥いで服にしてんのと、うまくなるように育ててその後肉食ってんのとね。うん、だからなんか強烈にその反対だって言ってる団体のね、人の意見も当然まあわかるし、まああるんだろうなとは思うんですけどもね。なんかこれ調べてるとね、なんか何が正義で何が正しいのかがもうよくわかんないんですよ。だからなんかね、それでずっと考えちゃってね。うん、まあしっかりと生きたまま皮剥いでるのが残酷なら、殺してから皮剥ぐのは残酷じゃないのかっていうこともありますしね。うん、本当に自分で決めたテーマで自分で調べて自分で話してて何とも言えない気持ちになりました。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エンディングです。いや、エンディングです。今日は本当に鼻がもうズルズル言ってたり咳をしたりで、本当にお聞き苦しくなって申し訳ございませんって、なんか本当にそればっかりですけどもね。もう風邪の治りかけが一番危ないっていう説もありますからね、本当に気をつけていきたいと思いますけどもね。なんかそのさっきのコーナーの続きでね、なんか本当になんか別に俺が真剣に悩んでも何にも変わらないですけどもね、世界は。だからなんか、その毛皮を、まあなんか毛皮なんて俺は全く興味ないし、その毛皮を着ること自体は全く興味ないし、欲しいなとも思わないんですけど、ただ肉はやっぱりね、牛、豚、鶏、まあその他もろもろ、イノシシ、羊なんて、まあいろいろありますけど、今は好きだから、食べたいし、でもまあどっちもどっちじゃねえのかなとかも思うし、なんかむずいですよね。だからベジ、完全にベジタリアンでそういう反対活動とかやってらっしゃる方もいるんですかね。もう本当に肉は一切、動物を殺すのは一切っていう人もいるでしょうし、まあ毛皮だけをは反対だっていう人もね、まあ当然肉は食べるけどっていう人もいるんでしょうけどね。まあ僕もその反対運動してる人たちも 100% 正しくはねえなとは思いますよね。だから毛皮剥いでるやつらも、毛皮作ってるやつらも、毛皮喜んでるやつらも、別に 100% 悪ではねえなっていうことですよね、こんなもんね。はっきりとした善悪はむずいんじゃないですか。人間が悪ですよ、人間が。動物からしたら人間が一番怖いんだからね、本当に。毛皮を剥いでる人間も、犬を可愛がってる人間も、同じぐらい動物からしたら脅威ですよね、本当にね。人間がいることが一番の環境破壊だ。このね、今日を強烈で激烈なね、主張を添えておきたいなと思いますけどもね、エンディングに。はい、すいません。ということで、来週のワクワクのピカピカの1年生です。ワクワクじゃない、ピカピカの1年生で調べるテーマ発表したいと思います。来週調べるテーマは、いろんな世界のクリスマスです。はい、日本のクリスマスだけではないです。世界と日本のクリスマスを両方調べて、いろんなクリスマスがあるんだよって、自分の中でいろんなクリスマスがあるなって思いたいと思ったからです。楽しいクリスマスを今年過ごすためにも、クリスマスについて調べようと思います。よろしくお願いします。ということで、 そういえば M1 グランプリの決勝、決勝進出者9組がもう昨日発表されて、すごいですよね。その、まあ、和牛さんが落ちたことがニュースになるっていう、もうこれだけで和牛さん落ちたといえどすごいなっていうことがなんかまざまざと感じるなと思うんですけども、なんかねやっぱツイッターとかでも見るじゃないですか。そしたらね、決勝進出が9割知らない芸人でなんか意味わかんないんですけどみたいなことをねつぶやいてる人がいてね、ただなんかまあすごいすごく応援してるすごく好きな人が落選してしまったっていうのはやっぱりそのファンの人にとってはすごいショックだし、そうだろうなとは思うんですけど、ただその9割知らない芸人っていうことはその人にとってはすごい面白い M1 グランプリでもあるんじゃないのっていう感じしません？意味わかんなくはないですよね。もともと知らない人を見つけてみるのが楽しいっていう、そこでなんかすごい人発掘しようっていうことの大会でもあると思うし、意味わかんないって突き放すのはなんかやめてほしいなって思いますよね。意味わかんなくはないんだから、知らない人をいっぱい見れるっていうのが楽しいし、そのための大会でもあるし、その人たちが一発逆転を狙えるっていう数少ないチャンスっていうことでもあるし、意味しか詰まってないじゃない、意味あることしかないじゃないっていうね、まあ、この一部のツイッターを上げづらって文句を言うのもね本当に、ただね、まあ、バカなんじゃバカみたいな意見言うなとね思っちゃったんでちょっと言いましたけどもね本当に、もう終わりでございます。今日はお聞き苦しい放送だったんですけどもすいませんでした。またバイバイ、ありがとうございます。